西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。寒いのか暖かいのか、晴れるのか降るのか、本当にはっきりしてほしいっていうような感じの今日この頃ですが、いかがお過ごしですか。3月最初の金曜日です。第一金曜は西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんに資料館の見方、楽しみ方などを教えていただいております。今日は学芸員の江藤彩子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてなんと館長の氷谷和子さんも来てくださってます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日のテーマは西宮町浜絵図。これパッと読んじゃうと西宮町浜絵図かなとか思うんですが西宮浜町浜絵図というこれ絵図があるんですよね。
はい、そうです。
で、それと町人の生活文化と題して江藤さんにいろいろと教えていただこうと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はいね、今日はもうなんかこの絵図のね、カラープリントも持ってきていただいたんですが、こういうのいっぱい残ってるんですね。
あ、はい、いくつかに江戸時代の西宮町を描いた絵図が残っています、
うん、ねえ。で、これ、まあ、また後でご紹介いただこうと思うんですが、西宮デジタルアーカイブにも公開されていますので、我々もパソコンだったりスマホとかで見ることができるという。
はい。
ねえ、便利な時代になりましたね。さあ、というところで、それでは江藤さん、まずはどんなところからお話しいただきましょうか。
はい。まず、西宮町浜絵図と先ほど、読み方が難しいと言いましたが、はい、なぜこのような呼び方をするのかということなんですけれども、はい、まず西宮町というのが、町方と浜方というものに分かれていたからなんです、で、町方というのは前回西宮宿のお話をしたと思うんですけれども、はい、その、まあ、いわゆる宿駅の町なんですけれども、西宮神社から、まあ、東に伸びた西国街道沿いに伸びた、まあ、ところを中心にした西宮町の中でも比較的古い町になります、
はい、
で、そこがまず先に発展しまして、宿駅として発展しまして、うん、その後海の方にと町が広がっていきまして、はい、そちらが浜方と呼ばれています。
なるほど、そうか、町方と浜方があって、今日はその両方、
はい、
だから町浜絵図、
はい、両方を描いた絵図という意味です、は
い、というのを、まあね、いろいろと解説していただくんですが、そうなんだ、これいつ頃の時代のものになるんですかね。
はい、実はこういった絵図でよくあるんですけれども、はい、年代が書いてないんですね、今残っている町浜絵図は残ってなくって、誰が書いたのか、何のために書いたのかも全くわからないです、はい、実は。
へえ、そんな絵図ってそんなもんなんですか。何年に誰々が書いたみたいなことをね、せっかく作って一生懸命考えて、はい、っていうかね、書いて、その人がこうちゃんとこう記しておくのかなとか思ったら、そんなことないんですかね。
全てがそうではなくて、うん、この特に町浜絵図の場合は何も書いていないので、そこに描かれたものから推定をしていかないといけないんです、
うん、ほー、これ今ね3枚ちょっと手元にね絵図を見せていただいてるんですが、じゃあこれもどれが古いどれが新しいというのは、そういういろんなヒントから推測して、
はい、はい、
おー、ということなんですね。例えばどんなことがヒントになるんですか？
はい、いくつかヒントになるポイントがあるんですけれども、町浜絵図の場合は、ポイントとして特に3つが挙げられます。
3つ、
はい、はい、でまず1つ目が、町の、大きさ広がり方になります。
はい、
はい、先ほど申しましたように、時代が下るにつれて海の方に町が広がっていきました。
はい、
それでその大きさですね、海のどれだけ広がっているか、また東西南北それぞれどれだけ広がっているかを見ていくことで、広がっているほど時代が新しいということが分かります。
はい、
で2つ目がですね、その中に書かれている建物のというか場所のものになるんですけれども、実は西宮町というのは江戸時代の初期からは尼崎藩領でした。
うん、
尼崎藩が支配していた町だったんですね。
はい、
でそれが明和6年1769年に明智と言われて、幕府領になってしまいます。
は
あ、でそうすることで町の、支配する行政の在り方が変わるんですね。でそれに関して、その変わるポイントが絵図の中に出てきます。
で
それが陣屋と金板所というところになります。
陣屋、
はい、
金板所、
はい、
ほう。
で尼崎藩領の時には、やはり尼崎藩は尼崎にお城がありましたので、出張所がこちら町の中にあるんですけれども、西宮奉行という人が陣屋というところに、建物の中に、支配をしていました。
はい、
でそれが幕府領になりましたら、今度は大阪町奉行所の支配に なります。で、こちらも大阪に本拠があるので出張所ができるんですけれども、実はその出張所は陣屋の建物をそのまま流用して使われました。
はい、
で同じ場所に同じ建物を使うんですけれども、大阪町奉行所の与力や同心が出張してくることもありまして、いわゆる勤める、そこでお勤めをする番をするということで、金番所という名前で自然と呼ばれるようになりました。でそれが絵図に反映されてまして、同じ場所に同じある建物なんですけれども、陣屋と書かれているか、金番所と書かれているかで時代がわかるということになります。
つまり金番所ってなってる方が新しいというか今に近い。
そうですね、幕府領だったんだなっていうのがわかります。
なるほどね。これっていうのはそれぞれのその絵図のところにここは何々っていうのがちゃんと書き込まれてるんですか？
はい、そうです。例えばお寺とか神社とか主なものが書かれています。
はい、ほう、なるほど。でそういうのをたどっていくと年代順が特定できると。
はい、あとはいろんな書き込みがよく見るとありますので、張り紙もありますので、それを見ながら私たちは推測しています。
例えば書き込みっていうのはどんな書き込みなんですか？
はい、絵図によって違うんですけれども、人名が書いてあったり、町の役人の名前が書いてあったり、いろんなものが、例えば町の長、大きさですね、ここからここまでは何軒長さがあるということが書かれていたりします。
ほう、張り紙っていうのはこうポストイットみたいなもんですか？上にこうポンと貼ってある
わけですか？そうですね、はい、
はい、これにもなんかいろいろ書いてあるわけですか？
そうですね、いろんな情報が書いてあります。
じゃあそういうものを読み取って、あ、この人が生きてた時代だからこっちの方が古いとかこっちが新しいとかっていうことも判断できると。
はい、
はあ、ということはもう今はもうほぼほぼこれはもう何年頃のだろうとかっていうことが推測できていると。
はい、今のところ、大体の範囲は分かってきています。
なるほど。じゃあ、古い方から今日はご紹介いただけるんですか？
あ、はい、
はい、
はい、そうですね、西宮デジタルアーカイブの方にも絵図が出てますので、 また実際にご覧になりたいという方はまあ、インターネットやスマホなどで見ていただけるとわかるかなと思うんですけれども、はい、
これ、はい、西宮デジタルアーカイブの最初のページから、ずっとセクションごとにこれ、はい選んでいただくので、今日はご紹介いただくこの西宮町浜図、町浜絵図、これを見ていただくには地図、航空写真、このセクションを選んでいただくといいんですよね。
はい。はい、そこをクリックしますと、古地図というのでまとまって、昔の絵図がいっぱい出てきますので、はい、その中にあります。
はい。では、今日の最初の絵図は西宮町浜図という、これ西宮デジタルアーカイブの資料番号で言えば0200000の1102とものすごいなんかこうゼロがいっぱい続くのであれなんですが、末尾3桁が102この番号でございます。はい、これはどんな図なんですか。
はい、割と薄い色で薄く青みがかった灰色で全体が塗られていまして、
はい、
まあ町浜ちょっとどちらが町で浜かはよくわからないんですが、まあ西の、うん、色がついているところ、灰色になっているところが町屋になっていた人が住んでいた場所で、はい、周りは畑などになります。
はい、はい、
で、まずこちらがどういう絵図か、一番古い絵図なんですが、なぜそういうふうに考えているかというと、
はい、
この絵図の場合一番ヒントになるのが実は下の方にいっぱい文字がごちゃごちゃごちゃっと
書いてありますね。
はい、書いてあります。
その通りの下のところになんかいっぱい文字が書いてあるんですが、はい、なかなか読みにくそうです、は
い、南北東西特に南北の道の下にすべて書いてあるのは道の長さです。町の端から端までの長さなどを書いています。で、はい、その長さが分かると大きさが分かるということで、うん、例えばこの絵図の場合一番分かりやすい、まあ、今の方にも分かりやすいのが札場筋、現在の札場筋のあたりの、まあ、本町と札場筋の間ですね。はい、札場筋とこう本町、まあ、いわゆる西国街道が重なるところから一番端の町の端、海の端っこまで、はい、町屋がある端っこまでが、こちらの場合256件という長さで書いています。
と言いますと我々が分かる、はい、そのメートルに直していただくと、はい、
メートルに直しますと、はい、約490メートルぐらいになります。
おお、なるほど、
はい、で今で、まあ、それを今の地図で見るとだいたい現在の交通公園の、うん、まあ、北の角あたりぐらいかなと私は推定してるんですけれども、
はい、
今よりはだいぶ海岸線が北に上がっているのがそれでわかります。
なるほどね。陸地があんまりなかったんですね、この頃ね。海が、ね、
はい、そうです、まだ海があって、まあ、今のように海の方まで家がなかったということがこれでわかります。
なるほど、
はい、でさらに、左上のところの街中川が左側に流れているんですけれども、はい、すいません、右側でした。
右側。
はい。
なんという。
東側と六段寺川ですかね。東側と出てた
んですが。東側ですね、はい。はい。
そちらのすぐの、横にですね、陣屋、お陣屋ですね。ご陣屋というのがございます。
はい。
はい。
はい、
でそちらに、まあ、書いてあるように、うん、陣屋となっているので尼崎藩領の時代だということが分かって、それでさらに絞られます。
はい、はい、
でさらに今回この地図では張り紙ですね、がポイントになります。
はい、
でいくつか張り紙がある中で注目するのが、うん、王城や利右衛門と書いた張り紙がありまして、そちらがありますが、その王城や利右衛門が、まあ、いわゆる王城屋というのは尼崎藩の役職なんですけれども、
庄屋さん、大きな庄屋さんということですか。
はい、庄屋さんのさらにちょっと上にある、
はい、
役職なんですが、それをやっていった時期が分かってますので、
うん、はい、はい、
それでこの絵図はおそらく、 まあ、聖徳2年、まあ、1712年頃から、うん、享保2年1717年の頃までの間に作成したか、ちょっとそれより前に作成してその往生屋の張り紙が貼られたかという、この前後の絵図じゃないかということはついて。
なるほど。
はい。だから18世紀の初め。
そうなんです。結構古いものですよね。はい、ものすごい推理がこう、はい、ね、パズルみたいにつながっていくと、ああ、この時代だって分かると、すごい気持ちがいいなっていう感じなんですが、これは、リエモンさんが往生屋を務めていたというのが結構キーポイントに。
そうですね。幸いこの情報があったおかげで、ちょっと絞られて。なるほど。来ました。
はい。で、これが今、一番古いと言ってもいいような。
はい。推定した年代で考えると一番古いと思われます。
なるほどね。もうでもこの辺りでも結構なんか反映してるような感じですがね。
そうですね。もうすでに、あの、18世紀に入った頃には大変賑わっていたということがこれでわかります。
そうですね。はあ。で、この、地図よりも、じゃあ、あとの2枚は新しいものになると。
はい、そうです。
はい。2枚目は？
はい。これも同じくデジタルアーカイブでは、西宮町浜図というタイトルで出ているのですが、はい、あの、色を見るともう一発でわかると思うんですが、ちょっと黒っぽい、はい、あの、町屋の部分が黒で描かれています。
はい。
ちょっと濃い色なんですが、うん、あの、パッと見サイズ感ちょっと分かりにくいと思うんですが、実はこちらにも、あの、下の方に、あの、町の、道の長さが書いてまして、
はい、
これも先ほどと同じように本町の角から一番南の家があるとこまでが283軒と書いてます。
はい。
はい。こちら楷書で書いているので、あの、拡大すれば、あの、文字を読めない方でもわかるかなと思いますが、
は
い、先ほどの絵図が256件で、
うん、
それよりも30件ちょうど伸びているということがこれでわかります。
なるほど。はい、じゃあ、こっちの方が新しい。
そうですね。あの、約540メートルほどになります。あの、今ともほとんど変わらないぐらいの、あの、ところまで街が広がってまして、うん、まあ、一区画ほど今の方が海にちょっと伸びてるんですが、もうほぼ変わらないですね。
へえ、はい。これは他にもその時代を特定するなんかキーワードみたいなのはあるんですか？はいはい、
こちらも先ほどのお陣屋と書いてたところにやはり陣屋の名前が書いてありますので、
はい、
多分尼崎藩時代だろうなっていうことがわかります。
はい、
はい、なので、これは幕府領になる前、
うん、
そして先ほどの絵図よりも後ということになりますので、はい、まあ、18世紀の中頃ぐらいまでかなと、うん、に作成されたかなと推定しています。
ということは先ほどの絵図よりもちょっと時代というか年代はアバウトな感じなんですかね。
そうですね、ま
だ。情報がちょっと少ないということですか。
はい、ちょっと少ないんですけれども、まあ、先ほどの絵図よりは30件伸びているので確実に後でできたというのだけはわかります、
は
い、
なるほど。はあ、これにもその張り紙とかいろいろあったりするんですか？
そうですね、こちらもあの浜戸市より次郎兵衛というあの町役人 の、 あの張り紙があるんですが、ちょっと就任時期などが未定ですので、これが分かるともっと絞れるかなと思うので、また古文書などで見つけたいなと思ってます。
なるほど。リエモンさんはかなり特定できましたからね、はい、さっきのね。じゃあ今度は次郎兵衛さんですか、
はい、
これはじゃあそのいわゆる他の古文書とかをこう読み解いてる中でなんとなく時代的にも名前的にもなんか似通ってるなっていうのを探してってまた特定に至るというようなこと
も。そうですね、うまく見つけられれば特定できると思います。
そうですか。じゃあこれが、まあ、今のところ、先ほどのものよりは新し
い
ものであると、
はい、
なるほど。ただこれあのデジタルアーカイブの資料番号でいくと先ほどのが102でこれが101なんでまああのね収められた順番とか整理の順番とかでこれが必ずしも年代順ということではないみたいですね。はい、はい、さあそしてもう1枚あるんですね。はい、これは
こちらはですね、はい、もうあの幕末に近い頃に描かれていると思われる絵図になります。
はい
はい、 で、そのヒントとなりますのが、先ほどの陣屋だった場所が、うん、まあ、おばん所となっていることです。まあ、金番所と言ったり、おばん所と言ったりするんですが、うん、それで分かります。
なるほど。
また、こちらは道の長さは書いてないんですけれども、うん、左下の方に注目しますと、はい、それまでですね、稲川という湖のようなものがちょっと左下にあったんですが、それがきれいな形になってますが、はい、実はこちら築州といいまして、港として整備をされました、
はいはい、
ですので、それが享和2年1802年ですので、うん、19世紀以降の絵図になるというのがこれで分かります。
なるほど、はい、そしてそのちょっと西側にはこれも宿川という、
はい、宿川がありまして、また下の方にですね、西宮砲台に関する張り紙がありますので、はい、まあ、できたのはもう少し前だと思うんですが、幕末の頃までその、まあ、使用されていたということがこれで分かります。
これはなんか随分とカラフルでいろんな色分けがされてたりするんで、はい、なんか分かりやすいのかなっていう気がするんですが、
そうですね、唯一町方と浜方の色分けをしてますので、はい、こちらで浜方と町方の大きさがこれそれぞれ分かる絵図になっています。
今までの2枚がね、西宮町浜図ってなってたんですが、今回これは西宮町浜絵図となってるんですね、
はい、これはですね、大きな意味はなくて、実はこの絵図には、ま、名前がついてることは、ま、あまりありませんので、
ま
あ、それぞれ、資料館に入ってきた時期に資料整理などをした中で、ちょっと名前がそういうふうになって、それが反映されているという資料名としてなっていますが、これは絵図にそういう資料名が書いているわけではないので、まあ、私たちの、まあ、資料館学芸員がこういう名前の方がいいかなっていうことで付けたものがそのまま反映されています。
なるほど。でもなんとなく絵図というね、カラフルだし、なんかイメージがあるので、はい、ああ、なるほどとか思ったんですが、別にそれはあんまり細かい意味はないと。
そうですね。
ということなんですね。はい、さあ、これは大体いつ頃のものなんですかね。
はい。いろいろ書かれている中で一番古い年号などがあるのが、まあ、天保12年、頃になり、12年の年号になりますので、
はい、
まあ、大体それぐらいからの前後に作成されたんじゃないかなということを考えていますが、
西暦でいうと何年ぐらいになるんですか。はい、
そうですね、天保12年が1841年ですので、うん、まあ、19世紀の半ばぐらいに書かれたというのは確実だと思います。
なるほどね。という、まあ、今デジタルアーカイブでもご覧いただけますし、これ京都資料館にもあるんですよね、これがね。
収蔵はしてるんですが、はい、展示室には置いていなくて、特別展などでしか出ることないんですが、
はい、
実はこれとは違う町浜図をパネルにして、うん、展示しております。常設、はい、展示の中にありまして、はい、こちらはちょっとデジタルアーカイブには入ってないんですけれども、うん、さらに本物の絵図の写真ではなく、見やすいように線画にしたものがあります、
はい、
で、これまで紹介した3点のどこかの間に入る年代のものになってますので、うん、
はい、
今日 のヒントを参考に、うん、ちょっとぜひ展示室にいらして
謎を解いていただいたら、謎
解いていただけたら嬉しいかなと、
年代が特定できるかもしれないと、はい、なるほどね。なんかそういう面白さっていうのは本当にいろいろと隠されてますよね、
はい、
で今ご紹介いただいたこの、町浜絵図のこのエリアにさあどんな人たちが暮らしていたのかというのが今日の町人生活文化というね、
はい、
ところなんですが、いろんな人が暮らしてたんでしょうね、ここには。
そうですね、たくさんの人が暮らしてました、うん、
はい、
まあ、最大で8000人9000人ぐらいの人口がいましたので、はい、でその中でも特に名前が知られている人をちょっとピックアップしようと思っています、うん、
はい、ご紹介ください。
はい、まず一番初めになんですけれども、浜方の方の人をちょっとメインにしたいなと思っています。
はい、
はい、 で、あの浜方にいました、あの坂倉信明という方です、
はい、
で名前だけだと一瞬わからないかなと思いますが、実はこの方、うん、あの桜戸雑話というあの随筆を書かれていまして、それがですね、あの西宮市の指定文化財になっております、
はい、
でなぜ指定文化財になったかと言いますと、この、まあ、随筆などであれこれいろんなことを書いているんですが、うん、まあ、西宮時代、西宮の町のことだったり、自分が見聞したことだったり、あらゆることを書いているんですが、例えば自分が幼い頃の西宮町と今の様子を比べて、うん、まあ、あの幼い頃は素朴だったけれども今はまあ繁栄したこともあって派手になったみたいなことをいろいろ書いてあって、西宮町の様子がとてもよくわかるようなあの随筆を書いたという方です。
そうなんですね、はい。
で、この方はあの浜東、あの西宮町の中の浜東の町という場所に住んでいました、
はい。
で、生まれたのが1759年で、亡くなったのが1836年になるんですけれども、あのまあ、坂倉信明というのはまあ本名なんですが、うん、通称としてはエビア十右衛門という名前で、まあ、エビアさんでした、うん。でこのエビアさん大変お金持ちで、あちこちに、あの西宮町の中にも土地をたくさん持つような人でした、
はい、
はい。でまあ、商売は不明なんですけれども、うん、まあ、上総国、まあ、今の千葉県のあたりにも出店があったり、はい、江戸にも出店があったようなので、手広く商売をしていたことがわかります。
そうなんですか、
はい。
で亡くなった後、この肖像画が書かれているそうですね、
はい、はい。天保7年、1836年に亡くなったのですが、うん、当時江戸時代ですね、こういう商人、有力な商人など亡くなられますと、まあ、死絵と言って、まあ、亡くなった方の肖像画を書くあのことがありまして、まあ、掛け軸などであるんですけれども、はい、それが書かれたものが現在残っております。
はい、
はい。なのでどんなお顔だったかなっていうのも想像がつきます。
なるほどね。でそれをお書きになったのが、
はい、こちらに明瑞鳳という方が書いたというのだけは分かってたんですが、その方も最近どんな方か正体が分かってきました。
はい、どんな方なんですか。は
い、藤田瑞鳳という方で、うん、亡くなった年は分からないんですが、1804年に生まれています、うん。まあ、坂倉さんよりは30歳ほど若い方です、
はい。
で実はこの方も浜東の町に居住してまして、うん、あのまあ、町のちょっと図が少し一部残ってるんですけれども、それを見ると本当に通りを挟んだぐらいのご近所さんだったことが分かっています、はい。なので当然知り合いだったんだなということが分かります、
はいはい。
でこの方は33歳の時に坂倉信明さんの、肖像画を描いておりました、うん。でこの方もですね、あの藤田屋次郎兵衛というあの、まあ、通称を持っておりまして、まあ、藤田屋さんというあの非常に海鮮問屋として大きな家がありまして、その分家筋の方でした、
はい。なるほど、はい。まあ、その西宮町浜絵図に描かれた当時のその町の佇まいと、そこに暮らしている町人生活文化、はい、ね、いろいろと教えていただきました。後半に続くというところですね、はい、はい、お願いします。桜FM。メールが届きましたのでちょっとご紹介しますね。ラジオネームホルルンさんです。温度変化の大きい毎日ですね。公園の梅も満開にはまだ途中という感じでしょうか。さて今日は町浜絵図とのこと。西宮の昔の開発の様子が分かりやすく描かれていて、小さな書き込みを比較したりしてみると面白いんでしょうね。なんだか小学校の頃にグループで楽しく作った近隣地図を思い出しましたといただいていますが、今日は、西宮市立京都資料館学芸員の江藤彩子さんに西宮町浜絵図と町人の生活文化ということでいろいろ話を伺いましたが、このあのね、今あのこういう方が住んでましたよっていうご案内いただいた板倉さん、あ坂倉さんと、藤田さんはご近所だったと。
あ、はい、そうです、
ね。じゃあ本当にその近隣地図に、ね、お名前がこう並んで出てるようなそんなご関係だったんでしょうね。
そうですね、うん、あの西宮町はあの京都のように 直角に道が重なってマス目のようになってますので、うん、今も歩いてみるとそれがよくわかると思います。
まだ他にもこんな人いましたよっていう資料が京都資料館の中に残っているものとしてはどんな方がいらっしゃるんですか？
そうですね、私が推したい人がいます、うん、
はい、
その人はまた長左衛門という方なんですけれども、は
い、写真の真に多いと書いてまた、
はい、またさんです。はい、
はいはい、これどんな方なんですか？
はい、この方は浜石材町というところに住んでいました、
うん、
浜東の町より西側に住んでいたんですけれども、やはりお金持ちでして、うん、まあ、質屋さんとか醤油屋さんとかいろいろやっておりました、
はい、
でさらにこの浜石材町の、まあ、年寄りという町役人まで務めるぐらい立派な方でした、う
ん
う
ん、はい、
でこの方が面白いのは日記を書いて残しているんですね、
うんうん、
ただ一人の方が残しているのではなくって一冊は三代目の長左衛門が残してます、はい、でまた二冊を四代目の長左衛門という人が残してます、
うん、はい、なかなかこういう日記が残っているということはもう本当にこういうことがあったんだよということがねちゃんと手に取るように分かるということで、はい、残しておいていただいてありがとうございますというところなんですが、それを今一生懸命守ってらっしゃるのが、この郷土資料館さんでございまして、さあ館長の氷谷和子さんでございます、今年いろんなことをねやっぱり教えていただきましたね。で、はい、来年度からはちょっとまた切り口を変えてこの郷土資料館の魅力をお伝えいただけるんですかね？
はい、今年1年間は郷土資料館の常設展示室を、まあ、分けながらご紹介をさせていただいて、うん、こんな資料を見たら面白いですよとか、はい、こういうふうな見方をしたら資料の違う側面が見れますよみたいなお話をさせていただいてきたんですけれども、
はい、
4月からは今度はちょっと郷土資料館を飛び出しまして、うん、地域気に残る、まあ、文化財の見方っていうのをちょっとご紹介させていただこうかなと思っています、う
ん、じゃあその郷土資料館の中に収められているものよりももっとなんか目で見てわかるようなものみたいなのに触れてもいただけるかもしれないみたいな体験型のものを、
そうですね、現地に行ってこういうところを見ると面白いですよ、うん、そこから地域の歴史わかりますよっていうような形でご紹介していただくことができればなと思っています、う
ん、なるほど、じゃあまた新たな切り口で、ね、いろんなところをご紹介いただきたいなと思うんですが、差し当たり来月の第一金曜4月の4日になりますが、
はい、
ここはどんなテーマで、
はいはい、そうですね、ちょうど4月1日に市政100年を迎えますので、
はい、
その大正14年の時に奉祝祭が行われた、うん、西宮神社にある文化財を紹介したいと思っています、
はい、
でそれも、まあ、いつも皆さんご存知の赤門や大門、うん、表大門ですね、とか大練塀とかいう、まあ、重要文化財だけではなくて、はい、ちょっと違う切り口でご紹介をしたいと思ってますのでお楽しみにしてください。
まだまだ私たちの知らないいろんなすごいものが隠されてるんでしょうかね、
は
い、
そうですね、
はい、ということで4月4日は学芸員の中谷真由香さんが担当してくださるということですね、
はい、
というわけでぜひぜひ来年度もですね本当にいろんな切り口で届けてくださるし一緒に出かけましょうよっていうのもあるかもしれないですね、プランとして ね、
ですね、
はい、西宮市立京都資料館ぜひご贔屓にしていただきたいと思いますが、阪神高路園駅から南へ歩いて6分のところにあります中央図書館と同じ教育文化センターの中にありますのでね、しかも入館無料ですのでぜひ近くにいらしたら覗いてみていただきたいと思います。朝10時から夕方5時まで、入館は午後4時半までです。そして月曜日が休館でございます。ぜひお出かけください。さて今どんなことやってらっしゃるんでしたっけ？
はい、今現在ですね、
はい、
展示が2つ開催しておりまして、
はい、
一つはですね、1月から開催しております、うん、第56回特集展示、西宮の消防用具ということで、まあ、市内で確認された、まあ、流土水、調査団で調査をしました、流土水、はい、ポンプ式の、木製の、まあ、消防用具なんですけども、この消防用具であったり、まあ、郷土資料館で、保管しております、それぞれ、 ワン用ポンプであったり、うん、あとはあのハッピーですね、消防分団が来てた、はい、あのハッピーであったりとか、消防に関連するものを展示しておりますので、うん、はい、またその辺をご覧になっていただければと、3月30日まで開催しております。
はい、
それからもう一つ、あの今月のアラカルト展示ということで、うん、これもあの1月からあの3月まで、痕跡から見るものの記憶ということのテーマで、あの1月号2月号ってやってきたんですけども、はい、今は3月号ということで、はじきと赤色の顔料ということで、はい、あのまあ、あの高畑町遺跡から出土しました、うん、まあ、土器の中にあの赤色のなんかこう顔料がついている土器が発見されているんですね。
はい、
それが何か、あの顔料そのものが何かっていうのはちょっとよく分からなくて分析されていないんですけども、うん、まあ、あのなぜそのようなものがついているのかとか、
うん、ああこういう色なのか、
はい、
これは何に使ったのか、は
い、どういう目的であのつけられたのかとか、はい、あともう一つ横にですね、うん、あの小さな同じような小型の壺が、
はい、
あの展示されてます。でそれがそのあの今 の, あの赤色がついているものは破片がつあるんですけども、はい、横には完成するとこれぐらいの壺が本来あって、
これぐらいのっていう、はい、これラジオなんでちょっと泣かなきゃいけない。
そうですね、
あの手のひらに乗る
ぐらい、そうですね、高さ 10,、はい、10センチから15センチぐらいの小さな小型の壺があるんですけども、うんうん、はい、これのようなものがもともと破片が組み立てられるとそのような壺になりますよという参考になる壺も横に置いてありますので、
わ、はい、かりやすいですよねこれはね、はい、これも30日までですか。
そうですね、はい、あの同じ、3月30日まであの開催しておりますので、合わせてあの2つの展示をご覧いただきたいなと思っています。
ね、はい、お待ちしております。はい、さあそしてなんかあの、はい、京都資料館を飛び出して、はい、なんか春の街にお出かけするらしいじゃないですか。
はい、そうですね、はいはい、この、 あの日曜日3月9日の日曜日、うん、あさってになりますけれども、はい、兜山 の、 あの森林公園のところで、はい、春祭りというのが開催されます。でこれ自体はあの森林公園さんの主催の事業なんですけれども、
うん、さっきあずあずもね、いっぱいなんかご案内をしてくれてましたけど、はい、いろんなブースが出たんです。楽しそうですね。
はいはい、でここには実は文化財がありまして、石さん覚えてらっしゃいますか。
え、あそこにありましたっけ。
はい、あの国の史跡がありまして、
はい、
あの大阪城 の、 あの石垣を作った
ため石丁場、
はいはい、こちらがあります。
はい、
はい、
うん、
でこ の、 あの石丁場を見学しながら、うん、はい、あのクイズを解いていただくというのがこちら の、 あのイベントになっておりまして、
はい、
京都資料館の職員があのワークシートをお渡ししますので、
はい、
石丁場のところに行っていただいて、うん、でクイズを解いていただいて、
はい、
で頑張っていただいた方には、桜の可愛いこうペンダントのようなものをお渡しすることになっておりますので
江藤さんも一生懸命作ってるんですとおっしゃってましたけど、なんかそれをじゃあ、はい、あのご褒美として、
はい、
ワークシートを完成したら、ね、はい、いただける、
そういうことになっておりますので、あの、うん、まあ、あのお子さんとご家族と一緒に、あの楽しみながら参加していただけると嬉しいなと思っております。
でもそのリアルに石丁場を見ながら、まあね、あの学芸員の皆さんがね総出であのいろいろと説明もしてくださるそうですし、なんかすごい楽しいなんかワークショップになりそうですね。
そうですね、はい、あの首からそのワークシートを下げながら皆さんいろいろ解いてくださって、うん、見つけてきたよと言って元気に帰ってきてくださるので、
うん、
あのなかなか文化財って難しい感じがするんですけども、はい、これはあの楽しくクイズを解いて、うん、まあ、文化財に親しんでいただくため の、 あのプログラムですので、ぜひあの気軽にご参加いただければと思っています。
うん、そんなに近いところにもされそうなところにあるっていうのもねすごいなと思うので、今度の日曜日ですね、
はい、
はい、時間は
そうですね、あの朝10時から3時までやっておりますので、うん、ぜひお越しください。
は
い、
3月9日の日曜日はぜひ兜山森林公園にお出かけいただきたいと思います。でもあの本当にあのその文化財とかね、そういうなんかあの大事な西宮の宝みたいなものをいろんな形でこうやって市民の皆さんにご紹介いただけるという、あの本当に西宮市立京都資料館さんの日頃のねいろいろな取り組みもこうやっていろんなところで知ることができましたし、で来年度はまた、ね、はい、その町に出ていろんなところをご紹介いただけるそうですので、またまた引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
というわけで今日は、西宮市立京都資料館の学芸員の江藤綾子さん、そして館長の兵谷和子さんをお迎えして、西宮町浜絵図と町人の生活文化と題してお届けしてまいりました。さあ 第2金曜、来週は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の担当になります。3月の14日です。阪神楠川駅を徹底解説していただきますので、丸山先生のメッセージもお待ちしておりますというところなんですが、でも本当にあのなんかとっても難しそうな古文書だったりね、絵図だったりね、なんかそのなんかこう手が届きそうにないものが今日みたいにいろいろとご紹介いただいて、こう推理クイズみたいにどっちが古いなんてこともねできたりっていうのは本当になんか身近に感じられて楽しいですね。
はい、そう言っていただけるとありがたいです
ね、
はい、
またその楽しさをどんどんいろんな形で伝えていっていただきたいと思います、はい、館長の氷谷和子さん、そして学芸員の江戸彩子さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。